さあ、エンディングでございます。まあまあ、OCT やって、その後にですよ、教えて都市伝説、やらせていただきましたけれども、やっぱ岸本さんなしっていうのは辛いね。その、いつもですよ、岸本さんの目を見ながらね、リアクションとかを、まあ、ちょっと、感じながら。で、これちょっと話をしてあんまりもしかしたら弱いんかもななんていうのを岸本さんの表情を見ながら感じたりだとか、要はその岸本さんをリスナーと見立てて僕結構話したりするんですよ。本当にね、そのポッドキャスト、今聞いている方々っていうのをその岸本さんに当ててちょっと話したりするんですよ。それがいないっていうのがね、もうかなり不安と、怖いですよね。ほんま怖いわ。うん。マロさんようやってたな、あれ、もっけだの、ようやるわ、あれ、一人でふーっと昔の学校の話とかできんわ、あんな誰が聞きたいんだよそんなもんってやっぱ思っちゃうもんな。うちは農業高校でとかよう言えるわ、あんなすごいという意味で、すごいという意味でね、よう言えるなと思って。で、ほんまやったらね、奥さんじゃあ立てて、それ奥さんに向けて話したらええやんと思うけれども、奥さんね、ずっとじゃあ話聞くよ、私岸本さんの代わりするよって言ってたんですけれども、もうガーガー雪かいて寝とるんですよ。ダメ、もう全然で、その終わって、ああ終わったと思って、さっきもね撮り終えたと思ったら全部聞いていたよって、嘘つけ、むちゃむちゃ雪かいてたやんけと思ってね。でもしかしたらもう音量めちゃめちゃ上げたら雪入ってるかもしれないですけれども、でそれはもうご愛嬌ということで、はい、いや、いた方がいいわ、やっぱりね。当然ですけれども、二人でやってきたもんだから、それを三年ね、ずっと二人でやってきて、まあ、もしくは三人とかね、マロさん入れてやってきたり、ゲスト入れたりとかやってきてして、一人はもう、マジ勘弁。ほんまに。だから、ちゃんとね、スケジュール、ちゃんと考えて、キションさんと会うやつにしてね。もう来年ももしかしたらミャンマーやらタイやらね、他もしかしたらもうなんかその近くのねベトナムやらなんか行くかもしれないんで、その時はちゃんともうスケジュール立ててもう全部取るわ。もう一人ではもうダメね。やりたくない、ほんまに。お便りをですね読んでいきます。都市ボーイズ岸本さん、林さん、いつも楽しく拝聴させていただいております。オカルトネーム紫爵と申します。今回は10月10日の放送で林さんがストーカーについてお話しされていたので、友人のストーカー体験談について投稿をさせていただこうと思います。その友人は女性で一人暮らしをしているのですが、彼女がある日最寄り駅から5分ほどの家まで歩いて帰ろうとしていると、どうも誰かにつけられているように感じたというのです。めちゃめちゃ怖いね、これね。一人で帰ってる時の後ろからこれもしかしたらついてきてんちゃうかっていうのも男でも怖いからね、これ。女性で一人暮らししててって家帰って誰かに話せるってこともないしね、ほんな次もお仕事現場とか、この方がですよ、まあ、学生だったとしたら、学校で言うしかないからね、それまでずっと一人で抱えてるっていうのが怖いわ。気持ち悪いと思いながらも急いで家に帰り、ドアの鍵を閉めた瞬間にそのドアをガチャガチャガチャと、開けようとされたというのです。恐ろしく感じた彼女はしばらく部屋の奥で息を潜めていたと言います。しばらくしてから家の扉を開けて様子を見てみると、向かいの道路からその男はこちらを凝視していたというのです。めちゃめちゃ怖いな、これ。いや、鳥肌っていうね、今、あれですか ?DVD 化されてるんですか、人コア、いわゆるね、幽霊ではなく人コアっていうもので、まあ一応そのオムニバスで、ショートムービーっていうんですかね、ショートでいろいろまあ2、3分とかの話をギュッと、オムニバスで何本も入れてる DVD があるんですけれども、もうそれに近いね。めちゃめちゃ怖いね、これ。向かいの道路から、その男がこちらを凝視していたというのです。慌てて彼女は、再びドアを閉めて鍵をかけたと言います。その後同じような被害に遭ったことはないと聞いていますが、その時鍵をすぐにかけていなかったらと思うと、なんとも恐ろしいなと思います。大したオチもない話なのですが、読んでいただけると幸いです。こちらも更新楽しみにしています。いや、怖いね。これ、なかなかよ。ほんまに。で、その後ね、被害はなかったとか、被害に遭ったことはないって言うけれども、ずっとね、例えばですけれども、被害に遭っていて、急に被害がなくなったっていうケースって、この人とか他の人もあったりするんで、そういう時ってね、他で楽しんでるからなんですね。それが他の人とかではなく、その家に、例えばですけれども、盗聴器とか、 ね、例えばカメラ仕掛けられたりだとか、盗撮ね、仕掛けられたりすると、その要は直接彼女に、被害が及ぶというか、あの彼女を見に行かなくてもですよ、家で見られるんですね、彼女の、まあ、あの生活というのが。だからちょっと今こういう被害に遭ってないかもしれないから、一回ですよ、家の中とか、盗聴とか、その調べた方がええと思うけどな。俺もね、まあ、前なんだったかな。前ね、知り合いでね、まあ、渋谷さんっていう盗聴器バスターという方いらっしゃるんですけれども、それとは別で、ある番組でね、よくあるじゃないですか、盗聴器仕掛けられてるかどうかっていうのを、機械でもって調べていって、ほんで、あなたの部屋盗聴器仕掛けられてますよ、みたいな番組あるでしょ？あれについていたことがあってね、ほんともう何年前だ、あれ。結構前ですよ。10年も前ではなかったけれども、そういう時にね、もしかしたら盗聴器仕掛けられてると思いますよって言って言うんですよ。ほんで全然知らんと、私はね。でもちょっと前にストーカー事件があったけれども、それは警察とか、まあいろんな人が尽力してくれたおかげで、私からは離れているので、あの人ではないと思うんですよねって言うてたんですよ。なんですけれども、調べてみるとやっぱりその人で、その人が、そのお女性から手を引いたように見えたのは、やっぱ盗聴器とか盗撮とか、そういう、他で楽しめるようなツールができたから、その彼女の方に行かなくても良くなったっていう話があるから、調べた方がいいと思うわ。ああ、そういうケースもあるからね、めちゃめちゃ怖いわこれ。ほんまにね、この子爵さん言うように、その時鍵をすぐにかけていなかったらと思うと、とても恐ろしいなっていうのがね、めちゃめちゃ怖いね、これ。家の中入られてたってことやからね、めちゃめちゃ怖い。ありがとうございます。すごいいいお便り、面白い。じゃあ次行きましょう。ハイスさん、岸本さん、こんばんは。としみなの配信いつも楽しみにしております。ありがとうございます。私の基人ストックが溜まってきたので紹介させてください。一人目は新宿駅の改札に佇むおっさんです。おっさんは新宿駅南口改札で、改札の方向き二王立ちで腕を組み、かなり腰を反った状態で上下に動きながら佇んでいました。なぜそんなことをしているのか意味不明でしたが、みんなの視線を集めることが快感なただの変態なのでしょうか。二度ほど目撃したことがあるので、もしかしたら頻繁に出没するのかもしれません。これかなり有名な方で、僕も何度か見たことあるんですよ。南口のね、ほんまに人がわーおるところにね、仁王立ち、それこそほんまにね、この方が言うように仁王立ちしてるんですよ。で、結構有名よ。人がバンバンぶつかっていくからね。でもそれでも全く動かない。私、そういうんじゃ動きませんよみたいな、もうほんまにね、ガンとして動かないんですよ。トンと押されて動くぐらいやったら、ここへ立ってはいませんよみたいな目をするんですよ。ずっとまっすぐ見てねちゃんと理由ありますみたいな顔するんですよ。ここに立ってるのみたいなね。これは結構有名よ。岸本さんがね、次会った時にちょっと聞いたらいい。ものすごい有名やから、あの人も新宿生まれやから何回見てると思う。2人目、岡本太郎氏崇拝女です。その女性は渋谷マークシティの岡本太郎氏の明日の神話の絵の前で、あぐらをかいて深々とお辞儀をしたり、かなり信仰深そうな仕草をしていました。見た目は今時の格好をした若い20代くらいの女の子だったので、とても驚きました。あの絵から何かパワーをもらっているのでしょうか。わかりますよ、これ渋谷マークシティのね、まあ、明日か明日の神話。これあれですよね。もうすぐピカーっとしたなんか一人なんかちょっと骸骨みたいなのがいて、で、それの後ろなんかピカーっと五光が差してるみたいな、確かそんな絵だったと思うんですけど、カラフルなね。岡本太郎さんをね、ものすごい信仰しているっていうのは、ほんまにね、老若男女、関わらずいてね、僕の知り合いにもね、もう岡本太郎大好きで、なんか、まだ若かったのにね、岡本太郎が、生きていた時。それでもファンレターずっと送ってて、それこそその絵画だとかコピーですけどね、そういうものを家に飾ったりするっていう方もいるから、だからなんか美術系のことやってて、その岡本太郎さんから力をいただこうなんて思ってる20代の女性だったんじゃないかなと思うんですけどね。というのも、なんていうんですかね、直接コンタクト取れないじゃないですか、亡くなってる方っていうのは。だからそういう、自分が尊敬するだとか、自分が進もうとしている道のトップの方の、遺作、亡くな る前に作った、そういう作品に対してその頭を下げてパワーをいただこうなんて思ってるのかもしれないですね。うん。だから、岡本太郎というよりは、なんか例えばですけれども、他の絵画とかもやってるかもしれないですよね、この女性は。どうなんでしょうか。もう見たことないから、ちょっと見てみたいわ。次です。三つ目は、鬼人シリーズとは少し違うのですが、代々木公園のホームレスタウンについてです。全然ちゃうね、これ。以前、代々木公園の奥地で道に迷っていたら、段ボールで作られた、住居が、建売り住宅のように綺麗に並んでいる場所がありました。夜だったので静まり返っていて、すごく怖くてダッシュで通り抜けましたが、結構な数の住居があった記憶です。代々木公園でホームレスへの炊き出しをやっているのは見たことがあったのですが、まさかこんな場所があるなんて、別の世界に来てしまったような感覚でした。家賃を払わず高級住宅地に住めるなんて、普通に羨ましいです。オカルトネーム、タツマニアンテピルさん。ね。なんですけれども、この、代々木公園のホームレスタウン、僕もね、結構奥さんと歩いて、代々木公園の、あの辺りをね、ブラブラするんですけど、俺見たことないね、これ。その、ホームレスの方が、住まれている段ボールの居住地、段ボールハウスは見たことあるんですけど、綺麗に並んでる場所見たことないよね。なんででしょうね。知ってますか？このホームレスの方がいっちゃん怖いのが、警察やって言ってたね。立ち退きしろって言われるから、クレームが来てるんだみたいなこと言われて。で、だから一からまた作り直さんといかんから、とか、前ね、インタビューした時にいっちゃん怖いの何ですかって言ったら学生やって言ってたね。大学生入りたての学生さんがね、大学生じゃないや、大学入りたての、まあ大学生の学生さんが、テンション上がってね、田舎から来てね、俺は強いんだっていうのを見せつけるためにね、段ボールボコボコにしていくんですって、火つけたりね、花火飛ばしたりとか。大学生がいっちゃん怖いって言ったね、調子こいた大学生が一番怖いね、言ってて。だから、面白いよね、こういうのもね。まあまあ、家賃を払わずに高級住宅地に住めるなんて普通に羨ましいって嘘やろ、これ。ホームレスの段ボールやからね、普通に働いて、普通のとこ住んでください、ほんまに。以上です。次行きましょう。次ですね、かなり長いです。まあ、あまりね、その長いものを読まないので、僕らのそのお便りでは。ちょっと、今回、長いものにもちょっと行こうかなと思ってるんですけれども。都市ボーイズ岸本さん、林さん、はじめまして。ひむかいしゅうじと申します。こちらがラジオネームですと。いつも楽しく都市みんなを拝聴しております。ありがとうございます。ここ2、3年ほどサイレントリスナーを気取っていましたが、年末のお便りグランプリに向けて私の唯一と言っていいある心霊体験のことを投稿しようと思い、一念発起して筆を取りました。楽しみ。あれは私が21歳だった時のことです。当時私は大学生で中国語の勉強をしており、語学留学で中国の大連に住んでいました。それまでずっと実家暮らしでしたが、中国で初めて一人暮らしを経験しました。最初は大学と提携している寮代わりのホテルに住んでいましたが、半年ほどしてからとあるアパートに住むことにしました。そのアパートで夜寝ていると突然金縛りに遭いました。それまでちっとも心霊体験をしていなかった私は、わ、これが金縛りなんだとか、北村かっこ友人のやつ、20歳までに心霊体験をしていない人が霊感がない証拠だからこれからも心霊体験はないよとか言ってたのに、あるじゃねえか、俺21だぞとか考えたりしていました。結構余裕ですね。どこか恐怖とワクワクが混ざった心境でした。しかしそれもすぐに収まり、だんだんと恐怖が勝ってきました。その時は窓側を向いて横向きに寝ていましたが、背後に何かがいるような気配が感じるんです。ああ怖いねこれ。後ろからぎゅーっと力いっぱい抱きしめられるような、締め付けられるような感じがすると、身元ではあはあと息遣いが聞こえるような気がします。映画呪怨のようなあーというようなうめき声もします。振り返ればすぐにことの真相がわかるのですが、私は恐怖で振り返ることができませんでした。このままここで死んでしまうんだろうかなんてことも考え始めた時、ある別の考えが浮かんできました。いや待てよ、この後ろから抱きついている幽霊がもしも美人のお姉さんだったら、実はラッキーなんじゃないか、もしかしてエッチな展開が。その瞬間ふっと力が抜け、背後の気配も消えてなくなり、金縛りも解けてしまいました。正直少し残念な気もしましたが、心底ほっとしました。 エロスは幽霊を退けるなんていうことを聞いたことありますが、それもそうだったのでしょうか、これもそうだったのでしょうか。以上が私の唯一の心霊体験です。トシミナを聞いている今は、あれはアストラルセックスだったのかもしれないとも思います。既婚者の私ですが、完全合法のアストラルセックスを、経験してみたいです。最後になりましたが、私はおそらく林さんと同じ干支です。辰年です。林さんは早生まれなので学年は違うと思いますが、勝手に親近感を抱いています。奥様のことが大好きな点も私と共通しております。林さんはきっと奥様がこの世で一番可愛いと思っていらっしゃると思いますが、残念、私の妻の方が可愛いです。以上、長文乱文失礼いたしました。これからも応援しております、というですね、ひむかいしゅうじさんのお便りでした。ありがとうございます。まあまあ、一つ一つ言っていくとですけれども、20歳までに心霊体験をしていない人は霊感がない証拠だから、これからも心霊体験はないよっていうのはね、俺これ迷信やと思うんですよね。というのもね、20歳超えてその心霊番組についたある男性の方が、あ、これって本当にあるんですねっていう心霊体験を、まあ、目の当たりにして、結構ね、それからいろいろと偉い目に遭っていったりしている人がいるので、ちゃうと思うねこれは。その体験する人は全然20超えてもするしね、この姫海さんもそうですけど、僕の知り合いの、ディレクターさんとか AD さんとかもしているから、20歳超えてね。だから全然これはね、迷信だと思うわ。で、その後なんですけれども、そのエロスは幽霊を退けるなんて言うんですけれども、やっぱり幽霊っていうのは死ですから、エロスっていうのは生なわけですよ。生っていうのがその佐賀の方じゃなくて生きるの方ね、新しい命を生むとか、そういうもの原動力ですから、エロスという力は要は生きるなんですね、真逆なわけですよ。だから幽霊を退けるなんていう、まあ言われているんですって。だからもしかしたらほんまにこの姫海さんが怖い怖い怖い怖いと思ってたら、その後どんどん霊がね、ぐーっと抱きしめる力が強くなるとか、目の前に来るとかね、顔の眼前に来るっていうことがあったかもしれないけれども、この時にもしも美人のお姉さんだったら実はラッキーなんじゃないか、もしかしたらエッチな展開がっていう風に考える、その脳天気な人やったから、これはね、幽霊を退けただけであって、もしかしたらこの後むちゃむちゃ怖い目に遭ってたかもしれないからね、よかったんじゃないでしょうか。で、その後ですけれども、奥様のことが大好きな点は私と共通しております。林さんはきっと奥様がこの世で一番可愛いと思ってらっしゃると思いますが、残念、私の妻の方が可愛いですとね。まあ、それはもう人それぞれやから、それでいいと思う。僕が一番可愛いと思ってる奥さん、他の人も一番可愛いと思ってたら、それはもうライバルになるわけだから、それぞれが、それぞれの奥さんを一番可愛いと思ってたら、もう不倫やら何やら生まれんからね。だから僕とか日向さんっていう、要は奥さん大好きな人間がどんどん増えていったらいいと思うわ。ほしたらもう不倫なんて大きい。もう自分、一人のおちんちんが、相手できるのは一人しかいないからね、女性は。だからもう、一人には一人でいいんです。そんなもう、なんか、なんや、両手にはべらせてなんていうね、そんなもうくだらねえことせんでええわ。もう自分が選んだ奥さん一人愛したらいい。それでいいんですよ。何を言うとんねん、ほんまに。長文乱文失礼いたしました。ほんまに長文乱文やわ。っていうね、まあまあお便りなんですよ。かなりね、嬉しいです。面白い話ですね、これもね。しかも中国の大連でっていうね、いいですね、面白い、すごく。次行きましょう。オカルトネーム、ご神用オムライスさん。林さん、岸本さん、こんにちは。この前、鬼人ではないですが、なんだろうって人がいたので聞いてください。仕事帰りの地下鉄の車内でドア横の手すりを持って立っている OL さん、紺のスーツ姿の女性ですが、普通ですよね、紺のスーツ姿の OL さんが、手すりを握っていると。ただおかしなことに、片手に金属バットを持っています。剥き出しで。要は、バットケースとかに入れずにですよ。金属バットを片手に持っていると、超怖いね、これ。床に先がついています。だから、コンコンコンコンってね。なんか想像が膨らんでしまいました。これからどこに行くんだろうか。バッティングセンターであることを願わずにはいられないです。なんか怖いです。という短いお便りなんですけれども、これめちゃめちゃ怖いね。この後調べてさ、 例えばですけれども、OL スペース、バットスペース、撲殺とかって入れたら出てくん違うん、これ。どこどこの、例えばですけれども、何ですか？地上のもつれというか、その、彼がね、いてね、例えば浮気してて、それがバレて、ほんでむっちゃ腹立つから、もう近くのですよ、歩いてすぐぐらいのところの、スポーツセンターがあるから、そこでバッと買うて、ほんでもう、どうせ、なんて言うんですか？鞘捨てるじゃないけれども、そこでもうバットのケースポーン捨てて、ジョーちゃん、ケース、大丈夫かい？ケースっていうおじさんを無視してですよ。そのまま電車乗り込んで、ね、そこで護身オムライスさんに、あれ？薬持ってる OL さん、金属バット持ってるよってなって見られてですよ。そのまま、どっかのね、駅で降りて、ほんで彼んとこまで行って、そのままボッコボコにして殺したなんてね、あるかもしれんよ。それは。めちゃめちゃ怖いね、これ。すごいいい話。いや、めちゃめちゃ怖ない？ OL さんやからね。普通の、例えばですけれども、ウィンドブレーカーとか、スポーツする用の服着てたら、例えばですけど、バット持ってて、まあ、これから野球するんかななんて思うけれども、OL さんがバット握るってことないからね。全然。私、エンターキーはバットで押してます。なんておらんからね。フルスイングでエンターキーをぶったたくんです。つって。だから、一行一行、確定、もしくは、下の行へ行くときに、一つ一つキーボードぶっ壊すんです。キリがないですわっていう人はおらんからね。これ面白いね。何にも結びつかんもんな。その OL の服装とバットっていうのが。面白い。次行きましょう。岸本さん、林さん、奥さん、こんにちは。ありがとうございます。奥さん入れていただいて。こっからなんですけど、ちょっと変なんですよ。みっちゃん、みちみち、うんこして、髪がないから手で拭いて、もったいないから舐めちゃった。息子がみっちゃんの歌を覚えて帰ってきました。栃木でもまだまだ現役で歌い継がれているようです。こんばんは。ネギ坊主、下から見るか横から見るかと申します。ね、なんかの映画みたいですけれども。話は変わりますが、先日の林さんのキャンプ会談の会を聞き、思い出した話がありますのでメールさせていただきます。当時、専門学校に通っていた私は、富士の樹海に肝試しに行こうと友人6人と計画を立て、川口湖畔にある N キャンプ場、ここではイニシャルで書かせていただきます。へ向かいました。日中、釣りを満喫した私たちは薄暗くなるのを待ち、メインの樹海へと車を走らせました。自殺防止の看板にビクビクしながらも、車一台が通れる道を見つけ、森の中へ。真っ黒な樹海から漂う何とも言えない雰囲気に、会話もなくなり静まり返る車内。ヘッドライトに照らされた木々の中に小さなお地蔵様を見つけたところで全員ギブアップ。肝試しはわずか10分ほど進んだところで終了となりました。それでも十分に満足した私たちはキャンプ場に戻り、焚き火を囲みながら一日の出来事を振り返っていました。そこへ、白いワンピースを着た女の子が、トイレはここですか？と尋ねてきました。予約を取るのが遅かったため、私たちはバンガローはキャンプ場の端のトイレの隣にあり、その後も利用者が数人横を通っていきます。そろそろ寝ようかという頃、ありがとうございましたという声がしました。そちらを振り返りますが誰もいません。あれ、今声聞こえたよね。聞こえた。女の子の声、女の子の声見たかったけど、トイレの方だよね。何かの物音だったのかと思ったのですが、そういえばさっきの白いワンピースの子、帰ってきてなくない？との一言でその場は静まり返りました。時間を忘れ話し込んでいたため気がつかなかったのですが、女の子がトイレに行ってから1時間は経っています。キャンプ場は高台にあり、トイレの先は急な斜面になっているため、帰るには必ず私たちの横を通らないといけないのですが、誰も女の子の姿を見ていないのです。しかしお酒も入っていたので、帰っていくのに気がつかなかったのだろうということになり、その日は就寝しました。翌朝キャンプ場を見渡し、他のバンガローやテントを見ても昨夜の女の子はいませんでした。気分を変えて湖畔を散歩しようということになり、早起きした4人で前後2人ずつに並びながら歩いていると、後ろを歩いていた2人が突然、いて！と立ち止まりました。どうしたの？と尋ねると、視界の端に白いものが見えた瞬間、2人の間を肩にぶつかりながら何かが通り抜けていったというのです。気持ちが悪くなった私たちはバンガローに戻ると、まだ寝ていた友人を起こし、急いでそのキャンプ場を後にしました。それから数週間後、 私たちをキャンプ場に乗せて行ってくれた車は単独事故を起こし廃車となりました。あの時の白いワンピースを着た女の子は本当にいたのか、二人の間をすり抜けていった白いものは何だったのか、事故は偶然だったのか、未だに分かりませんが、とても不思議な体験でした。というお便り。すげえ面白い。世にも奇妙な物語みたいで、なんかこの後バーンってね、白い女の子が出てきたりしたら、もう完璧にそうやね。むちゃくちゃ面白い。あと、最初のこのみっちゃんみちみちうんこして髪がないから手で拭いてがなかったも100点ちゃう、このお便り。すっごい面白いわ。キャンプ場の階段ってあるよね。こういうね、ようなんかその若いコーラが、例えばですけど、キャンプ場でね、そのみんなで焚き火して、こんなね、同じように。んで、写真撮ったら偉いもん写ったとかね、動画撮ってたらなんか巣となんか通ったとかね、かなりあるから、なんかものすごい怖い、動画で、キャンプ場でなんかみんなで話してて、そしたらその窓の外に黒いなんか人影が見えて、えっと思って振り返ったら次はもう、ね、そのキャンプ場というか建物の中に入っていて、えっと思って、たらその柱の後ろにバケモンがいたみたいなね、黒いちょっと、影が寄ってきてたっていうのもあるから、すごい面白いね。こういうキャンプ場階段、こういうなんかそのなんていうんですかね、あまり普段行かないようなそのイベントごとで現れるような怪奇ってね、すごい好きで、例えばですけれど文化祭体育祭とかこのキャンプ場だとか、 あとはあのお化け屋敷とかね、ああいうそのいかんと体験できんような、そういうところのですね、ちょっと変わった階段すごい好きやね。山登りとかね、その川で遊んでたとか、まあ、家も好きだけれども、まあそれなりに恐怖感があって、こういうのもねすごい好きで、ありがとうございます。すごい楽しい。次行きましょう。次最後です。お便り強化月間宛て。こんばんは。岸本さん、林さん、いつも楽しく拝聴させていただいてます。オカルトネーム怖がりだけどオカルト好きです。お便り強化月間ということでメールさせていただきました。以前、中学生の娘が家の鍵を忘れてしまい、家に入れなかったので、庭で待っていた時の出来事です。自宅の前の家に親と同居している40代くらいの独身男性が住んでいるのですが、その男性にしつこく車で待ってると誘われて断るのが大変だったというのです。超怖いね。独身のその両親と同居している40代の男性ってめっちゃ怖いわ。その時点で怖いのに、その男性が車で待ってるってめっちゃ怖いね。なんかもうほら怖い、何それと思い詳しく聞いてみると、缶コーヒーを買ってきてくれたり、娘の好きな飼い犬を連れてきたりしてくれた。怖っ。するそんなこと。何それと思い詳しく聞いてみると、缶コーヒーを買ってきてくれたり、娘の好きな飼い犬を連れてきたりしてくれたそうです。そこまでは親切な人だなと思うのですが、その後に何回も車に乗って待ってた方がいいんじゃないと言われたみたいで、すごかったと言っています。その男性の車で待つっておかしいですよねと。別に家の前でええからね。めちゃめちゃ怖いね。その男性は挨拶程度しかしたことがなく、感じのいい人だと思っていたのですが、もし乗っていたらどうなっていたんだろうとヒヤッとしました。ちょうどその頃 PTA 会長の殺人事件があった時で、怖いなぁと。PTA 会長の、ちょうどその頃 PTA 会長の殺人事件があった時で怖いなぁと思いました。娘には気をつけるようによく話しましたが、まだ心配です。あと10年くらい前のことですが、今の家で何度か私の下着が盗まれたことがありました。家の周りはお年寄りばかりなのと、主婦になりたてで油断していて外に干してしまった自分が悪いのですが、もしかして犯人は近所の人だったら怖いし気持ち悪いのと最近考えてしまいます。未解決事件とかも身近で犯人じゃなさそうな人が犯人なんじゃないかなと思うと本当に怖いです。それではこれからも配信楽しみにしています。怖いね。そのなんて言うんでしょうね、僕もすごいそのなんて言うんだろうな、これちょっと警戒した方がいいなって思う人の特徴で、優しすぎるっていうのはもうすごい怖いんですよ。意味なくね。これももうすぐ怖いやん。その缶コーヒー買ってきてくれたりとか、鍵忘れて家の前で待ってたりとかね、すると娘の好きな飼い犬を連れてきた、あと何回も車に乗って待ってた方がいいんじゃないって聞いてくるとか、むっちゃ怖いじゃないですか。その優しくするということで、例えばですけれども人に好かれたいとか、まあかわいそうやからどうだっていうのもあるけれども、 いや、もうなんか意味なく優しいのがめっちゃ怖いんよね。この何が目的なんやろってやっぱ考えてしまうから僕はすぐにね。あんま良くないんかもしらんけれども、まあ俺なんか優しくしたところで、どうなるんだって思ってるからかもしんないけれども、かなり警戒心が僕はね、猫ぐらい強いんですよ。優しくされたらね、普通あっちからしたら、ね、なんか話できるきっかけになったらとかって思うかもしれないけれども、俺からすると優しくされたら、いや、もうこれ話せんぞってなっちゃうんですよ。めんどくさいでしょ。そういうのがあるからね、この優しいっていう恐怖、よくあるけどね、そのオカルトの話とかでも、めっちゃ優しくしてくれてて、その人が実はその親殺しの犯人でしたとかね、自分の、とかあるからね。いや、怖いよな。そういうのの意味ない優しさっていうのがもうめちゃめちゃ怖いわ。いいお便りです。ありがとうございます。ちょっとこんぐらいで今回はちょっと、締めさせていただくんですけれども、告知とかはないんですけれども、このままですね、ちょっとエンディングに行かせていただきます。お便り、ツイッター、メッセージ、ブログ、メールアドレス、toshibosy02g、お、むず、これ、よう噛まずに言ってたな、岸本。メールアドレス toshibosy02@gmail.com までお願いいたします。toshiboys02@gmail.com までお願いいたします。ツイッター、ブログやっております。ブログは過去音源やっております。動画、パワースポット、心霊スポットとかね。あと僕ら闇猿というものをやっていますので、マロさんとぜひぜひ見ていただければと思います。はい。まあ、このあたりなんですけれども、まあまあ、一人でやるっていうのは辛いね、やっぱりね。相手が欲しいわ、やっぱり。その相手が欲しいっていうのは誰でもいいってわけではなく、やっぱ岸本さんがいいね。俺が何言うたらなんて返してくれるっていうのも大体わかるし、あと俺がこれ言うたらこう言ってくれるんやろうなって予測もつくしね。あとその予測がつくだけではなく、こう言ってくれるんだろうなっていうのをやっぱり超えてね、面白いこと言ってくれたりする時があるから、期待を裏切られたいい意味でね。で、めちゃめちゃ笑う時もあるから、あと仲いいしね、気使わんし、一番いいわ、それが。会いたい。ほんまに、ロマンの原石は岸本でしたわ。磨くのが僕でしたね。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナ、イルミナ、イルミナ、あざした。
このポッドキャストは、あくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。